らは無知であり、その人を罪の道のために処遇するのになった。どの食べ物でも彼らの喉には犬べきもので、彼らは死の目に近づいた。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らの苦しみに救いを与えられた。主は御言葉を使わして彼らを癒し、破滅から救い出される。主に感謝せよ。主は美しみ深く、人の子らに驚くべき御業を成し遂げられる。感謝の御手を捧げ、御業を語りつける。喜び歌え。賛美歌一編の390番、一節三節を。
上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられる。
私の前には爪よ、私の美しに生きるのも、
生贄を備えて私と契約を結んだもの。
天は神の正しいことを告げ知らせる。
神は御自ら裁きを行われる。
私の民よ、聞け、私は語る。
イスラエルよ、私はお前を告発する。私は神、私はお前の神。
捧げ物について思いを詰めはしない。
お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。
告白を神への生贄として捧げ、
意図高き神に満々の捧げ物をせよ。
それから私と呼ぶがよ。
苦難の日、私はお前を救おう。
そのことによって
お前は私の栄光を輝かせてやろう。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。コロナの総力で57ページをお開きください。使徒信条。
救い主、全能の父なる神の信仰、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手当たり、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神を信任出したまえ、賢く生きられて生きれるものと死ねるものとを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
本日の箇所は詩篇78篇1節から4節、旧約聖書の913ページです。私の民よ、私の教えを聞き、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて神言を、古からの言い伝えを伝えよう。私たちが聞いて悟ったこと、先祖が私たちに語り伝えたことを、子孫に隠さず、後の世代に語る希望、主への賛美、主の道からを、主が成し遂げられた驚くべき御業を。もう一箇所、テモテの手紙に、4章2節、新約聖書の394ページです。御言葉を述べ伝えなさい。俺が良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。
ある神様、この朝も私たちをここに集めてくださり、我一同共に御前に御目を垂れ、今思いを一つにしてあなたを礼拝することのできる幸いを感謝いたします。正しく主の御言葉を聞き、共に声高らかに賛美の歌声を捧げることのできることが何にも代え難い大きな恵みであることを知らされます。あなたの十字架と 復活の信仰が我らの罪をあがない、我らを生かし、あなたの民として生きる勇気を与えてくださいます。主を願うとは、私たちを聖霊で満たし、今ここに集う一人一人があなたから与えられた大いなるタラントをあなたに全て捧げ、またこの地上におけるその命を全うすることができますように、私を御言葉を語る者をあなたが豊かに用いてくださり、今日一人一人の心を念頃に開いてくださいますように、また今覚えながら、さまざまな事情によってここに集うことのできない者たちの上にあなたの豊かな恵みと祝福をお与えください。共に礼拝において聖餐をいただきますけれども、聖餐の奥義を通し主の御臨在の確かさをいよいよ深く味わうことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
御言葉を述べ伝えなさい。語彙が良くても悪くても励みなさい。とがめ、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。御言葉を述べ伝えなさいということは、伝道しなさいということです。御言葉を述べ伝えるということは伝道する、それが教会に主から託された務めなのです。時が良くても悪くても、どのような状況においても教会がすべきことは伝道なのだ。でパウロは愛する弟子の手も手に伝道しなさいという命じて教えているのです。そのことのために主があなたを召してくださったのだから、あなたは教会の指導者として教会をそのように育てなさいというふうに伝えるんです。でこれはまた私たちにも命じられていることです。はるか昔に言われたことではなくて、今ここに集められている私たち一人一人にも語られていることなのです。ここにいてくださる方々は教会が伝道するというふうに言っているんですね、ほとんど何の違和感もなく受け入れていただけるのではないかと思います。昔の話になってしまいますけれども、私が50年近く前、進学校にここに入れていただいて研修した時のその頃からですね、私たちの属している日本キリスト教団って非常にこの危うくなりました。私が牧師として教会に使わされてからですね、伝道をするということがさまざまな、僕たちですけどね、いろいろな理解によってですね、時には教団総会なんか行ってみんなで伝道しましょうなんて言って笑われた時代があるんですよ。そういうような、時代を経て今に至ってるんですけれども、それではそういうような状況が変わったかというと、私はあんまり変わってない。 まあ、西東京ではそんなことないのかもしれませんけれども、私たち、あの西東京いつからですか、西東京になるの。私があの東京教区の東地区っていうところにいたんですけどね、でそこにいた頃はまだ西東京は教区になってませんでしたので、で私が途中、何年くらいだったかな、1988年ですか、どのくらいでしたでしょうか、あの西東京に変わられたんですね、独立する。
1990年前半だったんです。
で、私はその時、教団、教区総会で反対したんですよ。まだあの時期じゃないから、こういう混乱している時期にあのその私たちおいで出てかないでって言ってですね。だけれども、あの独立されてあの出てあの行かれました。でその時の西東京の状況に比べて大変試験の私の試験で言うとですね、今だいぶ西東京も落ち着かれて、あの一生懸命それこそあの伝道しましょうっていうあの教区になってくださってるっていうような、そういう印象をちょっと私は持っています。まあ、伝道しましょうなんていうふうにあの言うとですね、それは教会のエゴだとか、ただ信者をその獲得する教会 の, その拡張主義の表れだなんていうような言い方をされた時が実際にございました。で教会はあのもっとですね、ちょうどあの50年ぐらい前の70年安保なんていうようなことを覚えてらっしゃる方たちいらっしゃると思います。もちろんお生まれになってない方たちは何のことかっていうふうに思われることかもしれませんけれど、でその頃はあの安保反対だとか、それからあの万博反対だとか、万博にキリスト教団というのが建てられたことがありましたね。キリスト教がそういう資本主義 の, その祭典にあのお祭りごとに加わるのは何だというような意見が強くてですね、でそういうようなそのどちらかというと細部的な考え方がだいぶ教会の中にも入り込んで、教会が革命の拠点になるんだっていうようなことを本当に真面目にね、あの主張してた人たちがいるんですよ。でそういう人たちの中に牧師になられた方もいました。しかしそれらの方々は復活の信仰なんて信じません。イエスが革命からなんていうような言い方をあのされていてですね、そういうその状況でもって教団がある意味では二つにこう分裂してしまうような、そんなような状態が続いてあの来たのです。で各あの北からですね、北海教区から沖縄まで17の教区があるんですけれども、かなり教区によってその村があって、その差があって未だに混乱は続いております。私はあの神奈川教区というところの出身です。で使わされた教区は九州教区、でまた神奈川に戻ってきて、そしてその東京教区で、最後に使えたのは北海教区というところでした。でそこでも私の学校に伝道しましょうというふうに言うとですね、大体の教区ではまともに受け止めてもらえませんでした。特に最後 の, あの認知の北海教区ではですね、やはり私がその私学生時代に受けたような形での教会が伝道するなんていうようなことはあまり主張されない。で大体伝道という言葉が教区のいろいろな教区総会の議案書なんか見てみますとね、伝道書だとか伝道者とか、そのくらいしかなかったんです。でところがその10年僕に札幌にいる中でですね、だんだん教団も福祉のところに変わってきたんでしょうね。北海教区も伝道してるなんていうお話になりましてですね、ただ今日その伝道してるっていう内容自体がどうも私たちの言っているそのイエス様 の, その十字架と復活に立ったその信仰によって救われるんだから、そのことを僕にやっぱり教会を伝えていかなきゃいけないというふうに言うと、やっぱりすんなりとは受け入れてもらえないというような状況が実は未だに続いているとこう言っていいのです。なんか私のこういう牧師を辞めてしまうとですね、やたらにこういうふうにちょっと解雇主義ではないんですけれども、ノスタルジックになるわけではないんですけれども、やっぱりなんかどうしても今まで自分がこの牧会生活をしてきて、これだけは皆さんに分かっていただきたい、心に留めていただけたら感謝だなという思うことの中に、もう一度やっぱり教会とは何かとかね、 私たちが本当に伝道するというのはどういうことなのかということを一緒に考えていただけたら大変嬉しいなと思うのです。昔そのこういうことがあったということをただ過去の出来事としてというより私は今現在私たちがこの状況の中でですね、特にこのコロナの状況だと、それからこの今起こっている世界的なその争いの問題だとか戦争の問題、そういった問題を通してですね、私たちの信仰がまさに問われている。今私たち一人一人がこの教会にここに召されて日曜日ごとに礼拝する中で何をキリスト者として本当にしていかなければならないのかということを考えさせられるのでございます。御言葉をこの述べ伝えなさい。時が折りが良くても悪くても励めと。この言葉もちょっと少し古めかしい方で馴染まない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、金田玉将という言葉があるでしょう。私はやっぱりその伝道師の御言葉をこういうふうに述べ伝えなさいということはもう自分の体に本当に刻み込まれているなというふうに思うんです。ちょっと言葉の説明になって恐縮ですけれども、この述べ伝えなさいという御言葉を述べ伝えなさいと言われていることですけれどもね、この御言葉っていうのはもちろんそのイエス様が語られた言葉でありますよ。しかし広い意味ではですね、まあ、私たちが礼拝ごとに読んでいる主の御言葉というのは聖書というのがありますでしょ。聖書だって捉えてもいいかもしれない。でパウロはこのテモテに対して御言葉を述べ伝えなさいというふうに言うときに、パウロはですね、何々語録とかいうような形での、まあ、イエス様の言葉を集めたイエス語録っていうのもあるんですけれどもね、それをここにそらんじて覚えてそれを伝えるって言ってるのかというとそうじゃないはずです。むしろここでパウロが御言葉っていうふうに言っているのはおそらくパウロの心の中にあったのはイエス様ご自身のことです。イエス様を伝えろ、時が良くても悪くても唯一の救い主であるイエス様を伝えるのは私たちの務めだ。しかもイエス様を救い主として信じるって言っても人間というのは勝手なもんでですね、いろいろなその自分の理想を作り出しちゃいかねない、そういうところがありますでしょ。皆さんもどうでしょう、イエス様というのはどういうお方ですか、お一人お一人多分持ってらっしゃるイメージ違うかもしれない。ある人はもうイエス様というのは本当にもう優しい方でどんなことがあってもね包んでくださる方だと。だけど聖書の中を見ると結構イエス様激しいところありますでしょう、宮城宮なんかしてもね、ああいうところがあって、ああいうところを見るとイエス様いや革命家だったんだよ、貧しい人と特に連帯するね、そういう人だったんだよと思う方もいらっしゃる。私は一人一人がいろんなイメージを持たれてダメだと思わないんですよ。ただその持たれたイメージを絶対化しないようにした、むしろそれぞれが持ってらっしゃるイエス様のイメージを持ってみんなこうやって手をこういうふうに取り合ってサークルになった時にですね、本当にイエス様と出てくるんじゃないでしょうかね。このコップ一つにみんなちょっと手が触れるんで持てないんですけれども、上から見るのとこういうふうにいろんなところから角度から見て全部違うじゃないですか。でもいろんなところからこういうふうにみんなが見たイエス様はこういう人なのよ、イエス様はこういう人なのよっていうような形で出てきた時に本当のその姿なかった。だけど一言で言えるんですよ、イエス様はキリストだということです。イエス様は救い主だということです。この方以外にその救いを私たちに与えてくださる方がいないんだというのが私たちの信仰ですから、そこにその立てるかどうかです。自分の都合に合ったイエス様のものを作り出してね、こういうお方じゃなければ信じられないなんて言ってるようじゃダメなんだということですよ。教会がこのずっと信仰告白を通して言い続けてきた、それはイエス様は
唯一無二の私たちのキリスト、メシア、そのことなので、あります。パウロは命を懸けて愛する弟子のテモテに命じたのはそのことです。述べ伝えるという言葉のもともとの言葉はですね、救世院という言葉なんですけれども、これは普遍的に伝えるというような意味を持った言葉です。だからイエス様を普遍的にこの誠の救い主だというふうに伝えるのが私たちの救い、それが福音だということを聖書は語っているんです。これもちょっと言葉のあれになってしまいますけど、福音っていうのはグッドニュースですね、英語で言うとね、良い知らせですよ。だその良い知らせっていうのは本当の意味でのその良い知らせっていうのは、自分の思い通りになったから良い知らせだっていうのとは違うでしょ。本当に私たちを生かすこと、それが良き知らせとして、聖書にこう明かしされている、イエス・キリスト、それを伝える。だからパウロはですね、福音をこの告げ知らせないなら私は不幸なんです、物訳だと災いだっていうような言い方をしているのです。もし福音を述べ伝えないなら、私は災いだというのは、公約の方での訳し方ですけどね。少しこう今出ている聖書教会の宗教の訳もそのような訳になっていると思います。公約がやっぱりどうしてもそれで育ったのが一番なんとなくしっくり、くるような気がしますけれども、今の若い方たちは、今新しくどんどん訳されているその聖書の言葉、中身は変わりませんので、ぜひこのことにも耳を傾けていただけたら幸いです。パウロはこの伝道者のうちに内在するその熱き福音そのものが持つ、そういう積極性を持っておりましたが、黙っていることはできない、そのように熱く語るのでしょう。でこれも少しちょっとノスタルジックな思いで言うつもりはないんですけれども、大事なことだと思いましたので、今日ちょっと皆さんにご紹介しようと思いましたのはですね、私がその1986年に東京教区の東地区にある聖和教会というところに赴任いたしました。1984年だったか。その1984年にその東地区に行って、翌々年のですね、1986年に東京神学大学でシンポジウムがございました。でその時の講演者はもう亡くなってしまいましたけれども、お聞きになったことあると思うんですけど、熊沢義信っていう先生がいらっしゃいまして、彼が当時の教団の乱れを意識してですね、こういうタイトルで、講演をなさいました。現代伝道論の諸問題という題でありました。講演のその用紙、講演のその論点はですね、2つだけです。で熊田先生はその当時のその伝道の乱れを意識されて、第一にこの伝道っていう言葉とですね、宣教っていう言葉、この2つの概念をですね、明確化しなきゃいけない。第二にその伝道の包括性と福音宣教の位置をきちっとこのはっきりさせる必要がある、この2点を言われたんですね。これだけ言われても何のことかというふうに思われると思うんですけれども、
で彼は当時の教団の乱れをですね、どういう観点から見ていたかというと、教団の乱れを正すためにこの第一に伝道と宣教の概念をきちっと確立しなければならないという言い方をしたのは、まあ、今でもそうなんですけども、教団が伝道という言葉をちょっと大事にしなくなってしまったのはね、例えば教団 の組織がありまして、教会にその教会総会がある、一番大事なのは教団総会となんですよ。でそのものとは別にですね、普段 の年中総会開いてるわけにいきませんから、運営をしていくときにまず常務会というのが作られます。でそこでもって、まあ、理事会みたいなもんですね。そこでもっていろいろな教団の運営をしていくわけですけど、でそのもとに各いろんな委員会がある。で象徴的なのはですね、選挙委員会っていうのがある。で私もその選挙委員会に属してたことありますし、でその選挙委員会の中にですね、伝道委員会、それから教育委員会、社会委員会、その3つがありまして、でそういう中でこういうふうに言われるのは、選挙のもとにその伝道がある。これがですね、よくよく考えてみると、ある時期 の教団の機構改正というのがあって、その組織作りがなされた時になったんですけど、どうもおかしな雰囲気になってですね、やっぱりその伝道そのものが教会の第一の技だという形よりもっとこうに縮小されて歪曲化されてしまったんだという言い方を熊田先生なさって、私はあんまり伝道とその聖教という言葉のそういうそんなに感じないんですけどもね、まあ、だからもその従来、まあ宣教はよく日本がミッションランドだというふうに言われたり、今はキリスト教主義の学校だというふうに言いますけれども、ちょっと昔前ではミッションスクールという言い方をしてましたでしょ。伝道者っていうとですね、エヴァンジェリストって言うんですよ。エヴァンジェリカ、まあ、エヴァンジェリカって福音的っていうのは意味もあるんですけど、でしかしその今ちょっと一つの例として言ったように、そういう組織の中でも宣教が伝道を国に包括するような概念がですね、教団に定着してしまったために、なんか本来のその伝道本来の概念が歪められて歪小化されてしまったという言い方が熊田先生の言い方でした。で伝道極めて狭い意味で固定化した考えがこの日本キリスト教団で定着化してしまったことによって、今のそのおかしさがあるというのが当時 の熊田先生のご指摘 でこれは私は今も同じようにこの考えはですね、ずっとあるのだというふうに感じてならないんです。で先生はこの講演の中で次のように述べておられました。で元来聖書には神の道、汝の道、命の道、義の道、主の道など、神様の導きにこの従って真理に生きることがこの道だというふうに言われている。イエス様自身もですね、私は道であり真理であり命であるという言い方はなさってますでしょ。まあ、日本人というのは道が大好きで、何々と何々とというふうにねあれしますけども、やっぱり道というのは目的に向かってこういうふうにたどり着ける、その駆動です。私たちはイエス様というその道の上を歩いていれば安心なんだというのが私たち の信仰ですね。それをいつもこのそれていってしまう、このイエス様っていう道をそれるのが私たちにとっては、この聖書が言うとこの罪っていうものなんですよ。だからそれないようにこのしましょうと、イエス様だけをこうに信じて歩むようにしましょうというふうに言うのです。ですから道は本来ですね、イエス様がいろいろお教えになったっていうことを放火するんじゃなくて、やっぱりその道の方が、まあ、
主たるものだというのは熊田先生の言い方でありました。道がその教えを包括するのであって、教えが道を包括するのではありませんよ。でその指摘された大事なことは、私はその時からずっと心に留めているのは、やっぱり教会とは何かということ、教会が伝道するということは、伝道とは何かということを、いつもいつも私たちはそのことをフレッシュにですね、求めて、行く必要があるということを教えられたのであります。いつも時代においてもそのことを明確にして、私たちは教会の指針とすべきなんです。しつこいですけれども、伝道とは道であられるイエス・キリストを伝えることだ。いろいろなこと言ってますけど、今日言ってるのはそういうことだけです。道であるイエス・キリストを伝える。今にしてこの思いますと、宣教が伝道をその包括してしまったことが大きな混乱の原因だっていう熊沢先生の言葉はですね、これは私たちにもある意味では責任があって、信仰というものをやっぱり観念化するところが私たちにはどうしてもあるんじゃないでしょうかね。信仰というのはもうちょっとその血となり肉となりと、そういう言い方はしますけれど、実質的にはやっぱりどちらかっていうと、この自分の観念化してしまう傾向がどうも我々の明治以来のですね、プロテスタント教会の中にあるような気がしてならないのです。もっと単純にですね、イエス様こそ本当に唯一の救い主だということに命を懸けたこの信仰の先輩たちのように、私たちもそこにやっぱり目を向けていかなければならないのだというふうに思います。で、教会はまだそのこの国にはですね、今はキリスト教徒は統計的に言いますと 1% も切っちゃってるでしょ。少し前までは、50年ぐらい前まではですね、 1% って言ってたんですよ。もう今の統計だと多分 1% を切っちゃってる状況です。で、いくら頑張ってやってもですね、なかなか増えてきません。どうしてなんだろうということをやっぱり考えさせるんですね。私が高校2年の時に洗礼を受けた時に、友人たち 5,6 人は一緒にその洗礼を受けたんですけど、今残念ながら教会に残ってくれてるのは、私含めて一人二人しかいないというのが現実かもしれません。でも諦めてはいません。ちゃんとその今は教会に行ってなくてもね、またいつかここに先が自分の生まれたところに戻ってくれる、戻ってきてくれるということを祈り続けてますけど、しかしそういうその状況の中で、私たちのその信仰が毎回毎回自虐的になる必要はありませんけれど、問われてるってことをお一人お一人が心に留めて、それから少し能的なこと言いますればね、 99% 以上はまだイエス様を信じる可能性のある方たちだと思えばいいんですよ。そのために私たちは自分の知人だとか友人だとか家族にね、自分たちが救われている喜びを伝えていきたい、そういうふうに思うんです。そのためには私自身が喜んでいないこと、私たち自身が本当に生かされているということに感謝の気持ちを持たなければ、人には伝わっていきません。伝道は教会の第一義的な務めであるということを何度も申しました。私たちはそのことをここに深く刻みながら、どのような状況の中にあっても
第一にそのことを思っていただけるようにお願いしたいと思います。特に今牧師を求めて祈っておられる皆様お一人お一人にそのことを覚えていただきたいと願うのです。礼拝をのどういう状況の中にあっても捧げ続けるということが一番の伝統になるんですね。教会の中にあるね、何々会って今休んでらっしゃいます、ね、それも大事なんだけど、何にも勝ってやっぱり礼拝ですね。でやっぱり教会からこういうふうにだんだん皆さんのところに一人かけ二人かけっていうのはですね、よく聞くと私もずっと誤解してて思うのは、牧師の話が面白くないとかね、だから教会来ても犠牲者の集まりだとかね、いろんなこと言われるんですよ。もうそれはやっぱりちょっと信仰というものをちょっと間違えて自己目的化してその求めてしまっていることなのかもしれないです。私たちを自分を喜ばせようというふうに求めることは失敗しますよ。そうじゃなくて、どういうふうにしたら主が喜んでくださるかということを考えるときにね、主が喜んでくださることが同時に私の喜びになるんです。そのことを思って、伝えていくことが今私たちに、求められているときなんだなということを覚えていただく。主の新しき神の神イスラエルとして私たちは召されているのであります。私たち、このプロテスタントが大事にしてきた信仰告白の一つにですね、アウグスブルクの信仰告白というのもありますけれども、教会とは聖なる改宗であって、福音が純粋に述べ伝えられ聖霊点が正しく執行されるところという言葉があってね、教会が教会であるために何を大切にしていかなければならない、私たちは聖霊の豊かな導きによってそのことを示されております。教会生活の中で祈り続け、今も祈り続けているのは、教会が教会となり教会であり続けるという、その教会が伝道することの意味といったものをお一人お一人が大切に受け止めていただければ幸いであります。お祈りいたします。父なる神様、今共にもう一つにして礼拝を捧げることができました幸いを感謝いたします。あなたの御言葉の力に励まされ、今日ここから使わされて出ていく一週間の歩みを生き生きと歩んでいくことができますよ。聖霊の豊かな導きと御守りとをお祈りいたします。相変わらずコロナやウクライナでの出来事が重く私たちの生活にのしかかってきています。主よ、その渦中にあって愛に苦しんでいる者たちに、あなたの豊かな慰め平安をお与えくださいますよ。あなたは生きている者と死んだ者とを裁くために来てくださいました。あなたの前で、あなたを伝える群れで愛し続けることができるように、私たちを祝し、あなたの御用のために用いてください。自分の都合のいいことを求めようとする心を打ち砕き、 真理の導きを求めるものとならせてください。主よ、私たちが聞いた確かな御言葉、信仰の先達たちが信じ、私たちに語り伝え続けた福音を、私たちもそこにある家族や知人友人、また子や孫たちに語り継いでいくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今御霊の神に支えられて その生産に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。先生、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスが渡される夜にパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りを捧げます。父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによる私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思う、このパンと葡萄酒と牛串、これを聖物してください。救い主イエスキリストの祈りに従って、このパンと杯と聖なる命に預からせてください。見事御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますよ。アーメン。
アーメン。
キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。テモテ第1の手紙1章15節。ただいまから分散をいたします。会衆の中でまだ洗礼を受けていない者、まだ勝利洗礼を受け信仰告白式を終えていない者、または生産停止の会期を受けた者はこれに預かることはできません。すでに洗礼を受けた者、小児洗礼を受け信仰告白式を終えた者は、三一体の神を信ずるならば、どこの教会にあっても共に生産に預かっていただきたいと思います。まだ洗礼を受けていない者、信仰告白式を終えていない者は、求めるならば必ずその時が備えられますので、それまでは各自その場において思いを共にしていただきたいと思います。分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。皆様に全員に配ったところでご一緒にいただきます。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。歯に漏れた方はいらっしゃいませんか。杯をお渡しします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心のうちにキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますよ。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、堀を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますよ。主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
印として献金をいたしましょう。
今も後もとこしえにあらんことを。アーメン。
アーメン。